ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyou, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo housou wo ookuri shimasu. Sore dewa minasan, mazu wa news wo ozutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.poinews.id kara Voice of Indonesia no housou wo okiki kudasai.
Rizna no minasan, kore kara news wo ozutai shimasu.それでは最初のニュースです。南カリマンタン州観光局は、南カリマンタンの観光の可能性を紹介し、高めるため、第8回トゥルロクサド2023の実施に向けて準備を進めています。南カリマンタン観光局のムハマッシャリフディン局長は、同等はスポーツを通じて南カリマンタン地域の観光の可能性を紹介していると述べました。シャリフディン氏は、トルデロクサドが7月7日から9日まで予定されていると説明しました。モハマッシャリフディン氏によると、インドネシア全土から約500人のゴブサーがこの活動に参加するといいます。同氏によると、サイクリング活動は南カリマンタの観光地の一つでもあるバンジャのキラムからスタートしていました。それでは次のニュースです。米軍と韓国軍は現在、共同直接出撃演習を実施しており、その規模は過去最大規模と記録されています。韓国国防省は、現地時間木曜日5月25日に始まった5日間の戦争協議会に両国から約2500人の兵士が参加したと発表しました。合同軍事演習は北朝鮮の国境に近いポーチョン地域で開催されました。戦車、榴弾砲、戦闘機などの多くの軍事装備が直接射撃演習に導入されました。韓国国防省は声明で、今回の演習は北朝鮮の核・ミサイルの脅威に対処し、全面攻撃に対応する。韓国国防省は声明で、今回の演習は北朝鮮の核・ミサイルの脅威に対処し、全面攻撃に対応する韓国軍の能力と即応性を示していると述べました。次は、Super 500 Malaysia Master 2023 バドミントン大会で、インドネシア女子シングルスのグレゴリア・マリスカ・トゥンジュンが、クリスティアン・アディナタに続き、中国デビューのワン・ゼイを破り、準決勝に進出しました。マレーシアのクアラルンプのアクシアタアリナで試合を行いました。グレゴリア氏は最終的に21対11と21対14で2試合連続勝利を確定するまでに39分を用意しました。この勝利で第7シードは準決勝への切符を手にし、インドのプサラ・フィ・シンドと対戦することになります。次は、警察は建物の中に隠れていた日本の刺殺事件の犯人を逮捕しました。その男は銃とナイフによる襲撃で警察官2人を含む4人を殺害しました。男性は長野県共同市の中野町の近くの農場の建物の外に連行されました。以前、中部日本の長野県で襲撃と死傷事件が発生し、3人が死亡しました。犯人は今も現場周辺に潜伏していると伝えられています。 この事件は長野県の中野市で起きました。最後はベトナム外務省のパム・トゥ・ハン副報道官は金曜日、ベトナムは中国に対し、沿岸警備隊船及び漁船である調査船シャンヤン・ホンテンをベトナム海域から撤退させるよう要請したと述べました。同氏は、東海のベトナムの排他的経済水域における中国船舶の最近の不法操業に対するベトナムの反応に関する記者の質問に答えて、この電話をかけました。パム・トゥ・ハンは、ベトナムの EEZ は1582年の国連海洋法条約の規定に従って設定されたと強調しました。ベトナム外務省及び関連機関は中国側と連絡を取り、ベトナムの正当な権利と利益が尊重されるよう国際法及びベトナム法に沿った措置を講じています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは東ジャワのマディオンから来ました。マディオン市のマイディ市長は、マディオン市とプルーザン市の市民と市協力の模索の継続として、在インドネシア・チェコスロバキア大使館の代表に対し、この地域の文化的可能性と教育システムを宣伝しました。マディオン市長、マイディ氏は、駐インドネシア・チェコスロバキア大使館のアレス・ケルジャ代表が、火曜日5月23日にマディオン市を訪れた際に、この宣伝と紹介が行われたと述べました。アレス・ケルジャは、 訪問中に3つの学校を訪問し、マデュの教育制度を直接視察しました。訪問した学校は、SMP Negeri 3 Kota Madiun、SMP Negeri 1 Kota Madiun、そして SMP Negeri 11 Kota Madiun の3校です。次のお便りは、ベンクルのムコムコから来ました。気象、気候、地質学長、ベンカゲは、ベンクル州ムコムコの摩耗によって、侵食された海岸の周囲に津波早期警報装置を設置する予定です。ムコムコ地域災害管理庁 BPBD の緊急事態部門の責任者、アハマッド・ヒダヤット・シャー氏によると、BMKG がアイルプングルビーチでの津波早期警報装置の設置場所の装置を実施し、津波警報装置の設置を計画しています。このサイレンは津波の早期警報を提供するだけではなく、海水の異常な状態も検出します。このツールの設置により、特に地震や津波に対する地域社会の備えが強化されることが期待されています。最後のお便りは、中部ジャワのソロから来ました。2023年5月27日から24日、中部ジャワ州ソロ市で神をソウルカニバルが開催されました。この活動は教育、芸術、文化カーニバルの枠内で開催されるとともに、インドネシア世界記録博物館の3つの記録を破るために開催されました。教育、芸術、文化カーニバルの最高責任者、アナ・ジュニアニ氏は、ケソリのフェスティファルでは、最多ソリ回数、最多参加者、最速堤防時間の3つの記録が破られるだろうと述べました。パムダン・マンコヌガランで開催されたカーニバルは、プラディタ・ディルガンタラ高校委員会の主導で行われました。この活動は、学生の起業家精神を応用し、開発すべき9つのリーダーシップスキルを学生が学ぶ分野に応用する場となることを目的としています。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年は、インドネシアの5つの最優先観光地、ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で、700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナーの皆さん、ラキシです。今日は5月27日の出来事をお伝えします。最初は1937年5月27日、ゴールデンゲートが正式に一般公開されました。ゴールデンゲートブリッジはサンフランシスコとサンフランシスコ州マリン郡を結ぶ 象徴的な建物です。工学的な脅威と考えられているこの橋は長さ 2.7km、 幅 27m 以上です。ゴールデンゲートブリッジは1937年5月27日に正式に方向山に開通しました。その翌日、フランクリン・デ・ローズヴェルト大統領はホワイトハウスの電信でゴールデンゲートブリッジが自動車とその他の世界に開放されたと発表しました。ゴールデンゲートブリッジが開通後の最初の75年間で天候により閉鎖されたのは3回だけでした。次は1964年5月27日、ジャワハラル・ネフル首相が死去しました。ジャワハラル・ネフルはインドの総大首相でした。1964年5月27日、現代インドの創始者であり当時のインド首相が74歳で急死しました。パンディット・ネフルとも呼ばれているネフル氏は早朝にニューデリーの自宅で体調を崩しました。彼の急死によりインドは苦しみに包まれました。ジャワハラル・ネフル首相は心臓発作を起こしたと考えられています。専門家たちは一日のほとんどを彼を救おうと奮闘しました。ジャワハラル・ネフルはその日の午後、娘のインディラ・ガンディ氏の隣で亡くなりました。最後は2006年5月27日、ジョクジャカルタ地震が発生しました。2006年5月27日、午前5時53分、マグニチュード 5.7 の地震がジョクジャカルタと中部上を震撼させました。地震の結果、5800人以上が死亡し、そして2万人以上が負傷しました。建物倒壊により犠牲者は総じて死亡しました。一方、異常なパニックにより多数の負傷者も発生しました。この地震によりブラハマ寺院群も大きな被害を受けました。境内にある数様な3つの寺院のうち最も大きな被害を受けたのは梵天寺院です。ブラハマ神の像が安置させられていた寺院の石、装飾品、レリーフのほとんどが崩壊しました。ブラマ寺院の内部は崩壊し、寺院の石と装飾品が建物の入り口を閉鎖しました。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
Sedang sendiri, ku coba renungin ingin apa aku ini. Tak pernah mengerti sampai kini ku sadari. Aku tetap tak peduli, hanya aku jalani hidup ini. Pahami semua orang pasti ingin dapat raih bahagia kalau hanya itu aku pun telah mengerti.
Kadang ingin pergi, kadang ingin sendiri. Sampai kini ku tak tahu pasti aku hanya bisa bermimpi. Ku hanya ingin hidup bahagia. Oh, aku hanya bisa.
Layang-layang dapat terbang tinggi, namun sesuatu
sekali goyah dan ia jatuh lagi. Apa mungkin kutemui kunci di hati yang kan ungkapkan segalanya suatu saat nanti.
Kadang-kadang ingin pergi,
の皆さん、インドネシア語です。バドオ、越境郵便局 BLBN は、通じて西カリマタン州カプアスルの多くの商品の輸出活動は、ますますスムースにより、実際、2023年1月から5月25日までの同国の外貨換算額は16億ルーピアを記録しました。ナンガバドオ税関のヘリプルワンド総長は、これらの輸出活動により、後に地元の収入が増加し、カプアスルの人々、特に公共地帯の人々の福祉を向上させることができると述べました。ヘリプルワンド氏は、2023年1月から5月25日までに、合計86件の文書が、チェイサー、4.0 を使用して作成され、合計 31.5 トンの農水産物が国家外貨を生み出して16億ルーピアに達したと説明しました。この量は農産物に12トン、すなわち外貨換算額約8億3150万ルーピアと水産物 9.2 トン、すなわち外貨換算額約8億3110万ルーピアで構成されています。事業者によって輸出される農産物は、黒胡椒、白胡椒、きゅうり、そして様々なかぼちゃの種類です。水産物としては、カプアスルの淡水魚であるレタス、タパ魚、テガラン魚、ジラワ魚、スマ魚などが挙げられます。カプアスルの天然資源と中小企業の製品の可能性は、輸出活動を通じて人々の福祉を向上させるために引き続き奨励されなければなりません。政官はもちろん全ての関係者と協力して、カプアスルに存在する可能性を海外に輸出するよう引き続き奨励することに取り組んでいます。また、中小零細企業の潜在力のマッピング、中小企業コーナーの開設、中小企業代表者や識字代表者の結成など、様々な取り組みも行われています。リスナーの皆さん、 これでインドネシア語を終わります。
Saat-saat yang indah seperti dulu, keinginan kau tahu, ku selalu mencintaimu. Buang keraguanmu, kau selalu di hatiku. Begitu banyak kisah yang kita
of Indonesia.
Krisna no minasan, wasana Indonesia desu. Kyou wa Indonesia no Papua ni aru 観光地ハーレンビーチをご紹介します。パプアには海洋観光が無限に豊富にあります。そのうちの一つはパプアで必ず訪れるべきビーチツアーです。それはジェヤプラシデペプレチークタブラヌサムラにあるハーレンビーチです。ハーレンビーチはジェヤプラで最も美しいビーチです。ハーレンビーチは背景に白い砂浜と緑の丘が長く続きます。水が透明なので水面から色とりどりのサンゴが見えます。このビーチはダイビングが好きな人に最適です。スノークリングをするとサンゴ礁、海の魚、その他の海洋生物を見つけることができます。このビーチはベイエリアなので波はそれほど大きくありません。ビーチに植えているココナッツやサゴの木がここの雰囲気をとっても引っ掛けにしています。ハーレンビーチでは日光浴をしたり釣りをしたりビーチバレーボールをしたりすることもできます。ハーレンビーチにはビーチから約7メートルの場所に淡水プールもあります。この地域の状況は独特で淡水プールに直接隣接する塩水のビーチはほとんどありません。実際このビーチを訪れる観光客の多くは海で遊んで満足した後この淡水プールで体を洗い流すことが多いそうです。水がとてもきれいなこの池には水槽類の魚もあります。地元の住民によるとこのプールは数百年前に自然に形成されたものだのことです。ハーレンビーチは特に夕日がとても魅力的です。そよぐ風は夕日を楽しむのに最適です。ハーレンビーチに旅行したい人はまずジェヤプラシーから約 48km 離れたデペープレサンバーシーに行かなければなりません。サンバーシーに到着したら最大10人乗りのボートで旅を続けます。往復の交通費として30万から40万ルピアがかかります。平和と静けさを求めている人にとってハーレンのビーチは休暇の目的地に最適です。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Semakin menyerang kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Biar awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat hingga membuat kau percaya.
Krisna menyesal warna-warni desu. Kyo wa jember no Asia Ongaku Game 2023 nen tsuite otsutai shimasu. Kotoshi Jember chiku de wa 2023 nen Asia Ongaku Game という ookina ibento ga kaisai saremasu. Asia Ongaku Games wa Asia 大陸全土の国が参加するマーチングバンドの大会です。ジェンベルはこのイベントの開催に向けて準備を進めています。2023年アジア音楽ゲームの発表イベントも5月3日水曜日にペーベース・ディルマン・ジェンベルホールで開催されました。イベントは9月18日から25日まで開催する予定です。その後、22カ国から3000名が参加する予定です。ジェンベル地区はインドネシアでアジア音楽ゲームマーチングバンド大会が開催される最初の地域です。タイのアジアマーチングバンド連盟または AMBC の個人スウェプラシッドウォン会長は2023年アジア音楽ゲームの開催に際してジェンベル地区政府から受けた温かい歓迎に感謝の意を表しました。コシン C はこの活動がうまく開催されることを願っています。一方ジェンベル県知事のヘンディ・シスワント C は9月に開催される大規模なイベントがジェンベル県の経済部門を活性化すると楽観的だと述べました。ジェンベル地区での競技観戦に多くの人が訪れることは国際舞台でジェンベル地区を宣伝するバーとなるなどのフォローアップ効果も期待できます。アジア音楽ゲームは様々なカテゴリーのソリスト、デュエット、グループ形式のパフォーマンスを特徴とするアジア最大の音楽及び映像コンテストの一つとして設計されています。新型コロナウイルス感染のパンデミック中、 アジア音楽ゲームはオンライン形式で開催されました。状況が正常化し始めた現在、2023年のアセアン音楽ゲームは東ジャワ州ジュンブル地区で直接開催されます。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Seseorang yang ku inginkan.
Voice of Indonesia が再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。 From Indonesia to the
world。 リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はニューノーマルクロンチョンが歌うカンガンをご紹介します。カンガンという曲は1992年にリリースされたインドネシアの音楽グループ Dewa19 の曲で、セルフタイトルのアルバムに収録されています。本作は Dewa19 音楽グループの史上最も記念的な作品とされます。カンガンという曲は、パワーバラードのリズムに乗せて戻ってくる恋人を思う気持ちを歌った曲です。恋人も家に帰ると約束し、悲しみを救ってほしいと頼みました。それでは皆さん、最後はニューノーマルクロンチョンが歌うカンガンを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau tanyakan padaku kapan aku akan kembali lagi.
Voice of Indonesia.